新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。
高橋です。
はい、本日は3月の15日金曜日です。今日のニュースいきましょう。自称ビットコイン開発者クレイグライトはサトシ・ナカモトではない、イギリス裁判所が裁定、報道。香港 SFC バイビットを警戒リストに掲載、無認可運営で。香港がデジタル香港ドルの試験運用の第2段階を開始、トークン化やプログマビリティに焦点。ゾディアマーケッツとファイアブロックスが戦略的提携、企業のクロスボーダー決済の改善目指し。 BNB チェーンがラース提供開始、 BSC の L2 エコシステム拡大へ。メーカーダオエンドゲームプラン第1段階を今夏開始へ。エルサルバドル国外からの資金に対して所得税を撤廃。オランダ中央銀行がクリプト.comに罰金、未登録営業で昨年に。米ブロックビットコインウォレットビットスキーを出荷開始。コインチェック大口 OTC 取引サービス一時停止。ビットトレード OMG とエンジンコインの取扱い廃止へ。
一つ目のニュースは、自称ビットコイン開発者クレイグライトはサトシ・ナカモトではない、 A 裁判所が裁定、報道というニュースです。A ロンドンの裁判所がビットコインを発明したと主張するオーストラリアのコンピューター科学者クレイグライト氏について、同氏がサトシ・ナカモトではなくビットコインのホワイトペーパーを執筆もしていないとの裁定をしたようです。3月14日米コインデスクをはじめ各社が報じています。ライト氏は2008年にサトシ・ナカモトの名で発表されたビットコインの基礎となるホワイトペーパーの著者であると主張しています。それに対しクリプトオープンパテントアライアンス COPA がライト氏を訴えたことで同裁判は開始されました。 COPA がライト氏を訴えたのは、自身がビットコイン関連の権利を持つと主張するライト氏がビットコイン開発者を訴えるのを阻止し、ビットコインのオープンソースの性質を維持するためのものです。ジェームズ・メラー判事は3月14日に行われた COPA の裁判で、ライト氏はサトシ・ナカモトではなくホワイトペーパーも執筆していないと述べたといいます。判事は裁判で提出された書類は説得力があったとし、同氏がビットコインエコシステムを開発していないこと、ビットコインソフトウェアの初期版の開発者でもないといった内容を含む詳細を記した裁判の判決を出す予定だと伝えています。この結果はツイッター創設者のジャック・ドーシー氏や米大手暗号資産取引所コインベースが支援する COPA に軍配が上がった格好です。またメラー判事はライト氏がコインベース及びドーシー氏が CEO を務めるブロックに起こした裁判を含む複数の裁判を差し止め、 COPA の裁判の結果次第としました。なおこれら訴訟においてもライト氏はビットコインのブロックチェーンに関するデータベースの権利を保有していると主張しています。なおライト氏の弁護士であるアンソニー・グラビナー氏はこの裁定が出る直前、 COPA がライト氏に対し自身のビットコインの発明者だと宣言する行為を防止する命令を裁判所に求める行為に異論を唱えたといいます。グラビナー氏は裁判所に対し、ライト氏の表現の自由に関する法的権利を侵害しない判決を検討するよう求めています。一方 COPA はイギリス検察当局に対し、ライト氏が裁判の中で偽証したかを検証するよう要請する構えとのことです。 COPA は同裁判の最終弁論で、ライト氏がサトシ・ナカモトではないとする理由を説明したと述べ、その12の理由を3月13日付で公開しています。
続いてのニュースは、バイビットが香港で警告受けるというニュースです。香港証券先物取引委員会 SFC が海外暗号資産取引所バイビットについて無認可の仮想資産取引プラットフォーム VATP であるとして、同地区一般市民に警告を発しました。 SFC が3月14日に発表しています。また SFC は同日、バイビットを疑わしい VATP 警告リストに掲載、そして同社の暗号資産関連商品についても疑わしい投資商品警戒リストに掲載をしたということです。なおバイビットが提供する暗号資産関連商品として、先物オプション取引やレバレッジトークン、流動性マイニング、ステーキング、レンディング等があります。 SFC はバイビットグループのいかなる事業体も香港で規制対象活動を行うライセンスを取得していないとし、 SFC にも登録がされていないと説明しています。 また SFC の許可なく香港の一般市民に対して先ほどお伝えした該当商品に関する広告等を発行することも違反になるとしました。違反した場合は起訴される可能性もあり、有罪判決を受けた場合は刑事罰の対象になることも警告されています。バイビットは今年1月スパークフィンテックリミテッドの名称の法人名義にて暗号資産プラットフォーム運営の申請を SFC へしています。なおこのライセンスは香港において個人投資家向けに暗号資産取引所のサービスを提供できるもので、現在はハッシュキーエクスチェンジと OSL デジタルセキュリティーズの2社のみが認可を受けている状況です。 SFC のウェブサイトを確認するとこのライセンスの申請リストには現在バイビットを含めた24社が記載されています。
続いてのニュースは、香港がデジタル香港ドルの試験運用の第2段階を開始、トークン化やプログラマビリティに焦点というニュースです。香港金融管理局 HKMA が香港の CBDC となるデジタル香港ドル EHKD の試験運用第2段階を開始したことを3月14日に発表しました。第2段階では第1段階の中から選ばれたプログラマビリティ、トークン化、アトミック決済といった一部のケースの掘り下げに重点を置くといいます。また第1段階で取り上げられなかった新たなユースケースの探求も検討するとのことです。なおプログラマビリティとは、資金や証券が流通する際の動作をコンピュータープログラムで制御し自動化できる性質を指します。 EHKD の第1段階の試験運用は2023年10月に完了しています。同試験運用ではプログラム可能な決済、オフライン決済、トークン化された預金など様々な分野で国内のリテール向けユースケースを研究してきたと報告されています。 HKMA は今回この第1段階から新たなユースケースを模索し、厳選された試験運用を行う予定だと伝えています。また HKMA はより強化された EHKD サンドボックスが3月7日に発表された新たなホールセール型中央銀行デジタル通貨 WCBDC プロジェクト、プロジェクトアンサンブルからもサポートされると述べています。HKMA によれば、この試験運用では試験参加者によるユースケースのプロトタイピング、開発、実験を推進するとともに、 EHKD と他のトークン化された通貨との相互運用性と銀行間決済の検証を推進する計画だといいます。 EHKD 試験運用の第2段階は2025年半ばまで行われる予定です。香港政府は第2段階に参加を希望する組織の申請を5月17日まで受け付けています。なお EHKD 試験運用の第1段階にはアリペイ、中国銀行、 HSBC、 ハンセン銀行、中国建設銀行、中国工商銀行、マスターカード、ビザ、ボストンコンサルティンググループ、 ZA 銀行、リップルなど多くの大手金融機関や決済会社が参加しました。続いてのニュースは、ゾディアマーケッツとファイアーブロックスが戦略的提携、企業のクロスボーダー決済の改善目指しというニュースです。デジタル資産取引所及び仲介プラットフォームのゾディアマーケッツとデジタル資産カストディのファイアーブロックスが企業のクロスボーダー決済の効率改善を目的とした戦略的提携を結びました。ゾディアマーケッツが3月14日発表しました。発表によれば、この提携により企業はステーブルコインを使用することで従来の法定通貨による送金と比べてより迅速に資金を送金できるようになるといいます。ゾディアマーケッツの複数通貨によるデジタル資産取引執行とファイアーブロックス提供のデジタル資産取引エコシステムのファイアブロックスネットワークを掛け合わせることで、ゾディアマーケッツの顧客向け電子取引と決済が合理化され、より包括的なクロスボーダー取引が提供されるとのことです。ファイアブロックスの副社長であるリチャード・アストル氏は、ここしばらく私たちはネットワーク間でほぼ即時にコスト効率の良い方法で価値移転ができるステーブルコインの採用が増加しているのを目の当たりにしてきた。またグローバル企業としては米ドル以外のオン・オフランペイの拡大も増加しており、ゾディアマーケッツとの提携はその価値提案においてユニークであるだけでなく、 FX をオンチェーンに取り込む第一歩でもあると述べています。ファイアブロックスはブロックチェーン技術を利用したデジタル資産のセキュリティ管理ソリューションを提供するイスラエル初の企業です。2021年3月にファイアブロックスは BNY メロンによる出資を受け、同社のカストディテクノロジープロバイダーとなりました。またファイアブロックスは2022年7月フランス・パリに拠点を置く欧州のメガバンク BNP パリバの子会社 BNP パリバ証券サービスとも提携、同年4月には米ナスダック上場の金融サービスプロバイダー FIS と提携していました。また2023年9月には英国ロンドンに本社を置く大手銀行 HSBC と協業を開始したことが報じられていました。
続いてのニュースは BNB チェーンがラース提供開始というニュースです。大手暗号資産取引所バイナンス提供の L1 ブロックチェーン BNB チェーン開発チームが新たにロールアップアザサービスラースソリューションを提供開始したことを3月13日に発表しました。このソリューションは BNB スマートチェーン BSC 上で費用対効果の高い専用のロールアップを構築するための必要なインフラを DApps プロジェクトに提供するものということです。このラースにはノーコードのデプロイメントオプションも含まれており、開発者はコード不要でレイヤー2ブロックチェーンが展開できるということです。 BSC ネットワーク上に構築されるレイヤー2は OPBNB コネクトを介して BSC に接続されるということです。 OPBNB コネクトはエコシステム内のチェーンの総合運用性を促進するよう設計された BSC の L2 となる OPBNB を利用した機能です。なお、ロールアップとは元となるブロックチェーンのセキュリティなどを活用しながらガス代、ネットワーク手数料やネットワークの混雑解消を図るスケーリングソリューションです。ロールアップの主流としてオプティミスティックロールアップと ZK ロールアップが存在します。今回の発表では BNB チェーンのラースで構築するチェーンがどちらのロールアップを採用しているのかについては記載がありません。ただし、先ほどお伝えしたように OPBNB コネクトを介して BSC に接続されることからオプティミスティックロールアップを採用する L2 チェーンが構築できると思われます。なお、 OPBNB はオープンソースのブロックチェーン開発ソフトウェア OP スタックを採用したイーサリアムバーチャルマシン互換の L2 ブロックチェーンです。 OP スタックはイーサリアムの L2 スケーリングソリューションであるオプティミズムの技術に基づいたソフトウェアで、開発者はこのソフトウェアを用いることでオプティミスティックロールアップを採用した独自のレイヤー2ブロックチェーンの立ち上げが可能となっています。ちなみにオプティミスティックロールアップでは正当性の検証方法をレイヤー1に提出されるデータは全て正当なものであるという楽観的オプティミスティックな前提に基づいて検証を行う手法にてスケーラビリティを確保しています。また ZK ロールアップは暗号技術を利用した証明技術ゼロ知識証明活用のロールアップです。 BNB チェーンはビーコンチェーンと BNB スマートチェーンと呼ばれる2つのブロックチェーンで構成されており、バイナンススマートチェーンとして稼働していた EVM 互換のブロックチェーンを解明したものとなっています。BNB チェーンエコシステムには BNB ビーコンチェーンと BNB スマートチェーンのほか、既存の L2 である OPBNB と ZKBNB、 そして分散型データストレージ BNB グリーンフィールドがあります。
続いてのニュースはメーカーダオエンドゲームプラン第1段階を今年夏開始へというニュースです。メーカーダオの大規模改革案エンドゲームプランの第1段階が今年夏に開始する予定です。メーカーダオ創設者ルーン・クリステンセン氏が3月13日発表しました。なお、メーカーダオは大手ディファイプロトコルメーカーを管理するダオです。クリステンセン氏が掲げたエンドゲームプランはメーカーの政府からの検閲体制と個別プロジェクトの推進力強化を狙うプロジェクトの大規模な改革案です。なお、同提案は4段階に分かれています。今回開始が発表された第1段階では、同プロトコル発行のステーブルコイン DAI およびメーカー DAO のガバナンストークンメーカーのアップグレードが実施されます。アップグレードは新たなステーブルコインとガバナンストークンの発行によって行われ、既存のユーザーは DAI およびメーカーを新トークンにそれぞれ交換可能になるとのことです。ちなみに交換は強制ではなく DAI およびメーカーのまま保持することも可能だといいます。クリステンセン氏によるフォーラムの投稿によると、新トークンがリリースされた後、ガバナンストークン、メーカーおよび新ガバナンストークンをロックし報酬が得られるプロトコル、ロックステークエンジンがリリースされるといいます。ロックステークエンジンはトークンを長期間ロックすることが可能で、比較的ハイリスクかつハイリターンな運用が可能とのことです。なお、エンドゲームの第2段階では、第1段階でリリースする一連のサービスのスケールアップが目指されています。第3段階では独自のブロックチェーンの構築、第4段階ではこれらの目標を達成し、ガバナンスメカニズムを確定させ普遍で信頼できるものにするとのことです。同投稿によると、第1段階を実装するために速度の面で不便な現在のガバナンスを変更する必要があるとのこと。そのため、ガバナンスを変更する提案を行うと投票で伝えられています。
続いてのニュースは、エルサルバドルが国外からの資金に対して所得税を撤廃というニュースです。エルサルバドル議会が国外からより多くの投資を誘致するため、これまで海外からの資金に課せられていた所得税を撤廃する改革を3月12日に承認しました。議員らによると、送金や企業への投資などの形で海外からの流入する資金は今後非課税になるということです。改革以前は15万ドル以上の所得がある場合、入国時に 30% の税率を支払う必要がありました。この改革は国内外からの投資を刺激し、経済を活性化させ、より良い、より多くの雇用機会を生み出すことを目的としていると、セイシー・カジハス議員は議会で述べました。この記事は新しい経済がロイターからライセンスを受けて編集加筆したものとなっています。 続いてのニュースは、オランダ中央銀行がクリプトドットコムに罰金というニュースです。オランダの中央銀行であるオランダ銀行 DNB が海外暗号資産取引所クリプトドットコムに対し罰金を科していたことを3月13日に発表しました。DNB の発表によると、罰金を科したのは取引所が DNB に登録せずにオランダで暗号資産関連サービスを提供していたためだといいます。なお、罰金の支払いが命じられたのは昨年10月2日、同取引所運営のポリスダックス MT 社に対して285万ユーロ、現在の価格で約 4.6 億円の罰金を課したということです。また、このカテゴリーの罰金の基本額は200万ユーロであるといいますが、今回のケースではコンプライアンス違反の重大性と責任度合いにより、基準額から罰金の額が引き上げられたということです。具体的な罰金増額の理由は、クリプトドットコムによる違反が2020年5月21日から少なくとも2022年11月4日までの長期間にわたって続いていたことであるといいます。オランダでは2020年5月よりマネーロンダリング及びテロ資金供与防止法 WWFT に基づいた暗号資産サービスプロバイダーの登録制を導入しています。なお、 DNB は昨年1月にコインベースに対しクリプトドットコムと同様の理由で 332.5 万ユーロの罰金を課していました。また昨年6月にはバイナンスがオランダの規制当局から暗号資産サービスプロバイダー VASP ライセンスを取得できなかったため同国の市場から撤退しています。続いてのニュースは、ビットコインウォレットビットキーが出荷開始というニュースです。米ブロック開発のセルフカストディ型ビットコインウォレットビットキーの出荷開始が3月13日に発表されました。これにより正式に予約受付を終了したということです。ビットキーはモバイルアプリ型のウォレットのほか、ハードウェアデバイスとリカバリーツールがセットで提供されるサービスです。中央集権的な管理者に暗号資産を預けずに、ユーザー自身が秘密鍵管理を行い、暗号資産の保管を行うセルフカストディ型のウォレットの形式を取ります。なお、ビットキーの販売地区は6大陸95カ国以上が対象です。日本国内からも購入が可能です。ビットキーの特徴として挙げられているのは、独自の2 of 3 マルチシグネイチャーデザインです。これによりユーザーはシードフレーズを覚える必要がないといいます。この仕組みでは BTC を保護するための3つの鍵が発行され、ビットコインの移動やセキュリティ関連のアクションを承認するためには3つのうち2つの鍵が必要になります。ビットキーでは3つのうち2つの鍵をユーザーに付与します。1つはモバイルアプリで、もう1つはハードウェアデバイスです。そして3つ目の鍵はビットキーのサーバーに置かれることになります。ビットキーが保管する鍵は2つの目的にのみ利用されます。ユーザーがハードウェアデバイスを持たずに外出先で行う取引をスマホアプリだけで対応する場合と、ユーザーが電話またはハードウェア、あるいはその両方を紛失した場合にウォレットをリカバリーする場合ということです。ビットキーは今年6月の外部ベータ版プログラム開始と同時に、米大手暗号資産取引所コインベース及びブロック提供のモバイル決算サービスキャッシュアップとのグローバルパートナーシップを締結していました。このパートナーシップにより、米国においてはビットキー一般公開後に同アプリ内からコインベース提供のコインベースペイ及びキャッシュアップを介してビットコインが購入可能になるとのことでした。
続いてのニュースは、コインチェック大口 OTC 取引サービス一時停止というニュースです。国内暗号資産取引所コインチェック提供の大口 OTC 取引サービスが一時停止するようです。コインチェック提供のサービス運営状況について知らせる X アカウント、コインチェックステータスが3月13日発表しました。コインチェックによると、同サービスは3月14日0時以降に停止し、当面の間停止するといいます。停止の理由としては、流動性供給元カバー先のサービス提供状況を鑑みと説明されています。なお、これについては SNS や一部報道で、現在の暗号資産市場の高まりによって対象銘柄の暗号資産が在庫不足になったことが原因ではないかと憶測されています。コインチェック提供の大口 OTC 取引サービスは、数千万以上の大口取引するユーザーが優遇レートで取引できるサービスです。同サービスの取扱い銘柄は、ビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、ビットコインキャッシュ、リップルとなっています。なお、コインチェックは大口 OTC 取引サービス以外のサービスは通常通り利用できると伝えています。新しい経済編集部がコインチェックに対し、大口 OTC 取引サービス停止の理由について取材したところ、次の回答が得られました。お知らせの通り、流動性供給元カバー先のサービス提供状況が一時停止の理由となっており、現状はこれ以上のことをお伝えすることはできません。再開については現時点では未定となっており、ユーザーに告知するべき状況の変化があればすぐに告知を行います。なお、販売所取引所での売買には影響が出ていないため、通常通りサービスを利用いただけますとのことでした。続いてのニュースは、ビットトレード OMG とエンジンコインの取扱い廃止へというニュースです。 国内暗号資産取引所ビットトレードが OMG とエンジンコインの取扱いを廃止することを3月11日発表しました。取扱い廃止は4月11日14時が予定されています。両銘柄の取扱いを廃止する理由として、グローバルでの流動性の低下により当社でのカバー取引やプライス生成の継続が困難であり、お客様に対する安定的なサービス提供をし続けることが難しいと判断したためとビットトレードは説明しています。発表によると、両銘柄の外部からの入金受け取りはすでに停止しているとのこと。また取引所販売所における未確定注文のキャンセルは4月11日14時になるとのことです。なお OMG とエンジンコインを取り扱っている国内暗号資産取引所が紹介されているものの、出金についての案内や出金制限の期日については記載がありませんでした。ちなみに OMG を取り扱う国内暗号資産取引所は FTX ジャパン、ビットバンク、DMM ビットコインです。そしてエンジンコインの取り扱いがある国内暗号資産取引所は FTX ジャパン、ビットバンク、GMO コイン、DMM ビットコイン、バイナンスジャパン、OK コインジャパンです。なお FTX ジャパンは現在取引停止となっています。なおバイナンスジャパンはビットトレードとトラベルルールソリューションが異なるため送金は不可となります。また今回 OMG エンジンコインを保有するビットトレードユーザーへの両銘柄の返還などの方針として次のように説明されています。ビットトレードにて OMG またはエンジンコインを売却する場合は4月11日14時の販売所取引所における取扱い停止日時までに販売所もしくは取引所にて売却、同期日以降にビットトレードの口座にて両銘柄を保有している場合、ビットトレードが適当と判断する時期及び方法にて売却し、日本円に換金した上でユーザーの口座の日本円残高に反映される。ただし、ビットトレードが OMG またはエンジンコインの売却が困難であると判断した場合、同取引所管理の上、取引廃止日である4月11日から起算して5年間、ユーザーの返還請求などに応じて OMG またはエンジンコインを指定アドレスへ出金送付するとのことです。なお5年を経過した日2029年の4月11日以降についてはユーザーからの返還請求が行われた場合でも OMG またはエンジンコインが返還されない場合があるとのことです。
はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。